皆さんおはようございます。今日はルカの福音書11章、ルカの福音書11章14節から26節を一緒に見ていきたいと思います。ルカの11章14節から26節、新約聖書の136ページ136ページ。ルカの福音書11章14節から26節。では、米山兄弟、この箇所を読んでもらってもよろしいですか。
イエスは悪霊、それも口を聞けなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと、口が聞けなかった者が物を言い始めたので群衆は驚いた。しかし彼らのうちには悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪もみしたら荒れ廃され、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。強い人が十分に武装して自分の家を守っているときには、その持ち物は安全です。しかしもっと強いものが襲ってきて彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い分取り品を分けます。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。汚れた霊が人から出て行って水のないところをさまよいながら休み場を探します。一つも見つからないので出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。
はい、ありがとうございました。では初めにお祈りしてから、今日一緒にこの箇所を見ていきたいと思います。愛する天の父なる神様、今からあなたの御言葉一緒に学べることを心から感謝します。どうかあなたのしもべがあなたの御言葉を大胆に簡単に分かりやすく伝えることができることと、そして皆さんがあなたの言葉を受け入れること、そして力を与え、ちゃんと理解できることができますようにお助けください。今日この学びを通して私たちも成長し、あなたの働きのためにあなたのためにもっと栄光を もたらすことができますようにお助けください。この時を感謝してこのお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。アーメン。人生に一番大切なのは何でしょうか。人生に一番大切なものはじゃんけんですね。じゃんけんです。なぜかというのはじゃんけんで何でも決まります。うちのお家の中では、ね、お菓子がもし残ったらじゃんけんで決まるんです。誰が持ってもらうか。それかやりたくないものがあったらじゃんけんで決まるんです。もし座りたい椅子座れなかったら、そうです、またじゃんけんで決まるんです。ね、じゃんけんで勝つ人が自分がやりたいことをできるんです。最高の人生に一番大切ではないでしょうか。 まあ、もしもそういう気持ちが皆さんないかもしれないんですけど、ね、一応今日そのことを話したいと思います。人生で一番大切なのはじゃんけん、まあ、ちょっと説明しないとそれが分かんないのでただ説明していきたいと思いますけど、まあ、皆さんこのゲームは、ね、とってもご存知です。本当にどこ行ってもじゃんけん、最初はグーじゃんけんっぽい、みんなご存知です。やっぱり一番強いものがいつも勝つんです、ね、もしチョキが誰か出してこっちがグー出すとグー必ず勝つんです。もっと強いから。 でもグー出して誰かパー出すと、ね、パーがいつも勝つんです、ね、誰かパー出してチョキ出すとチョキが勝つんですね。それはもうみんなご存知でもう簡単で分かりますけど、これを本当に知ってほしいんです。強い方がいつも勝つんです。強い方がいつも勝つんです。それでその強い方が行きたい方向にいつも行くんです、ね、なのでもしお菓子だったらそのお菓子をもらえる、椅子だったらその椅子を奪えることができる、ね、そういう感じで強い方がいつも勝つんです、ね、じゃんけん大好きですね。本当に人生の一番大切なのはじゃんけんかわからないですけど、一応そういう題名をつけて一緒に学んでいきたいと思います。はい、ちょっとそのじゃんけんの話をする前に、ちょっとこの箇所からの説明がちょっと何個かあるので、説明してから今日のじゃんけんゲームを一緒に話したいと思います。まずこの今日の11章、ルカの11章を読んでいくと、面白いことがなってるんですね。はじめには、この話せないお方がイエス様によって話せるようになるんです。それはとってもいいことでみんな嬉しがるはずなんですけど、そうじゃないんですね。その中で、まあ、他の箇所を見ていくと、パリサイ人たちはその奇跡を見てとっても嫌がったんです。あのイエス様ったらよくもこういうことやる、ね、多分、まあ、これちょっと例えですね。仲間たちをみんな集めて、ね、悪霊を出してるけどさ、あれってもしかしたらさ、イエス様って悪魔じゃないの？サタンじゃないの？だって安息日も守らないし、でこういういろんなルールちゃんとやってないから、でもし、ね、神様の使いでもないでしょ？だって罪を犯したらそれはダメだから。っていう感じでこのパリサイ人たちはそういう話をしてあって、イエス様に来てそう言うんですね。あなたは悪魔の力で、これをやってるんでしょう。あなたはサタンでしょ。けど多分このね、それを言う前にちょっと考えた方が良かったと思うんですね。なぜかというのは15節を見ていくと、イエス様は2つの理由でそんなのは絶対にありえないっていうことをパリサイ人たちに言うんです。まあ、1つは大きい問題なんですね。国の中で、まあ、ここで書いてあったのは内輪もしって書いてあるんですけど、でそれがあると国は粉々になっちゃうんですね。もし喧嘩がなってると良くないんです。まあ、ここでお家の例えもあったんですけど、そうですよね。夫婦喧嘩とかが普段普通だったら、そのお家も長く持たないんです。崩れちゃうんです。でイエス様が言ってるのは、で私がサタンの力でこの人を癒してたら意味がないじゃないですか。でサタンの目的はもっと人を奪うためです。けど私がこの人を追い払ってたら意味がないじゃないですか。そういう一つの理由を渡すんです。もう一つのは19節で書かれてて、そこではちょっと私もあんまわからないですけど、パリサイ人の中で悪霊を出すことができるお方もいたらしいんですね。っていうことは、私がサタンの力でこういう出来事をできたとしたら、じゃああなたたちの中ではどうなんですか？あなたたちもサタンの力でそれをやってるんですか？じゃああなたたちもサタンの働きでっていう考えになってるんですね。まあそうすると、いやそれちょっと違うということで、パリサイ人たちはそこで、いや、どう考えればいいか全然わからないという場所に来るんですね。まあそこで20節でイエス様はそこで伝 伝えるんですね。まあ、なぜこういうことができているのは、もしくはまあちょっと20節一緒に読みましょう。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているなら、神の国はあなた方に来ているのです。イエス様の答えは、ね、私がもし、ね、神の指でやってたら神の国が来てますということで、そういう伝えて、まあ、それからこの今日のお話しした、まあ、じゃんけんの部分が出てくるんです、ね、そこから出てくるんです。まあ、じゃんけんだとグーチョキパーありますね。3つの部分があるので、今日のお話でも3つの人がいるんです。まず21節では強い人と書いてあります。それが1人の人で、そして22節ではもっと強いお方と書いてあるんですね。それが2番目なんです。で、3番目はちょっと難しいかもしれないですけど、25節、帰ってみると家は掃除してきちんと片付けていました、ね、空っぽの人間、まあ、この3つの人が、強い人、もっと強い人、空っぽっていう3つのものがあるんです。で、これから、まあ、じゃんけんする前に一つ一つ説明します。で、それでちょっと最後にじゃんけんをして終わりにしたいと思います。まずはこの21節の強い人を説明していきたいと思います。この21節は、強い人が自分に武装して自分の家を守っている時にはその持ち物は安全ですって書いてあるんですね。まあ、この初めの強い人はじゃあ誰か、まあ、この初めの強い人はここのお話を考えてみてください。悪霊の人がいます。で、その人が悪魔に囚われてます。話せなくなっているんです。ということは、人間は悪魔より弱いんですね。まあ、ヘブル書ではそう書いてあるんです。悪魔は天使、倒れた天使、けど人間より強いお方なんです。そしてこの世の中の王様として立っています。暗闇の王、私たちはそういうのを戦っているんです。人間はそれよりちょっと弱いんです。で、このお話21節では、この強い人っていうのは悪魔のことを書いてるんです。サタンのことを書いてるんです。で、このサタンの人がちゃんと立ってる時には平和があるんですね。ということは、イエス様が来る前にはみんな全然心配もなくて毎日過ごしてたんですね。このこと全然気がついてなかったんです。そして同じように人間はもっと弱いので罪に囚われ、そして私たちは悪魔に負け、そうなるんですね。で、ここの21節の最後のその持ち物は安全です。この持ち物っていうのは何だと思いますか？まあ、はじめに悪霊は誰を囚われてるんですか？人間ですよね。ということは、永遠のその魂、それを囚われようとして、それがこの持ち物なんですね。私たちの魂は永遠に生きるものなので、それが最も大切なもので、悪魔は神様のことを大嫌いで、私たちも滅ぼそうとしてるんです。まあ、それが一人目です。強い人、それはサタンのことを描いていると思います。この22節は、しかしもっと強いものが襲ってきて彼に打ち勝つ、彼の頼みにしていた武具を奪い、分取り品を分けますって書いてあるんですね。じゃあちょっと質問です。まあ、もしこの強いお方がサタンだとします。 そうすると、サタンよりもっと強いお方は誰でしょうか。まあ、それは一人しかいないですよね。それは神様なんです。神様の方が強いんです。よくインターネットとか探すと、神様とか、イエス様とかサタンとかを入れると、いろんなイラストが出てくるんですね。腕相撲とかやってて、どっちが勝つかなっていう、そういうのもあるんです。けど、そういうのは正しく書いてないと思うんです。なぜかというのは、神様が創造主なんです。ということは、サタンも作られている一つのものなんです。なので、神様ははるかに高いお方なんです。力も知恵も全体的にはるかに高いお方なんです。まあ人間の私たちの場所で比べると、もしかしたら人間とアリとかそういう区別でもちょっと足りないと思うんですね。いや、アリすごい早く潰せますよね。潰したかったらベチャって、ね、できるんです。その同じようにイエス様とこの悪魔の違いがそれよりあるんです。比べるものにならないんですね。なので、このもっと強いものということは、イエス様のことが書かれているんですね。皆さん、22節のこの、武具を奪いというのは面白いと思わないですか？ちょっと考えてたんですけど、もしエペソ6章をご存知だったら、そこでは神の武具と書いてあるんですね。をつけなさい。ということは、ちょっと考え的だけなんですけど、もしかしたら、サタンの武具、その反対じゃないのかな。ということは、もしかしたら、サタンは嘘をつくのが上手なんです。騙すのが上手なんです。悪いことするのが得意んです。で、喧嘩するのも、ね、私たち、喧嘩をするのが上手なんです。まあ、こうやって、ね、これを奪う、取るイエス様なんですね。イエス様が来ると正しいことしか伝わない、本当のことしか言わない、人を助け出す、ね、平和として来るんですね。サタンの反対なんです。ということで、ここでこの箇所では何て書いてあるの。イエス様が来ました。まあ、今日のお話でもそうだったんですよね。悪霊がいて囚われているお方がいます。イエス様が来て出て行きなさいというと従わなくちゃいけないんです。すぐ出て行くんです。で、イエス様も同じように今でもその強いお方なんです。で、これは全体的にだけじゃなくて、私たち個人個人でもそうなんですね。神様が、イエス様がもっと強いものなんです。ということは、悪魔からの支配を取ることが今でもできるんです。じゃあちょっと最後のもう一人がいるんですね。最後のもう一人。それから24節から26節の部分なんです。24節から26節。まあ、ちょっとお読みしますけど、私もはっきり言って全部わからないんですね。その例の世界なんて見たことないし、書いてることしかわからないので、まあ、24節から26節お読みしますけど、全体的にわかるとはここで立って言いません。書いていることだけを伝えたいと思います。まあ、ここで24節で書かれているのは、汚れた霊が人から出て行って、水のないところをさまよいながら休み場を探しています。まあ、さっきもお話では悪霊が出て行きました。じゃあその後どうなっているのか。まあ、その悪霊はまた違う場所に入ろうと探しているんですね。で、ここの24節は、探しても休み場所が見つからない。で、一つも見つからないので、出てきた自分の家に帰ろうと言います。そして帰ってみると、家は掃除をしてきちんと片付けていました。で、26節、そこで出かけていって、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなると、その人の 後の状態は初めよりもさらに悪くなりますって書いてあるんですね。それ全体的にちょっとわからないんですね、意味が。なんで霊が出て行って探して行って、けど注目してほしいのは25節なんです。なぜかというのは、さっきもっと強いお方がいたんです。けど25節見ると、お家の中には誰もいないんです。それは面白いと思わないですか？さっきまではもっと強いお方がいたんです。で、その人のおかげでその悪霊が出ていくんです。けど25節見ると誰もいないんです、その家の中には。不思議ですよね。で、ちょっと皆さんに考えてほしいのは、何個かちょっと説明しなくちゃいけないので、一つは、私たちがイエス様を受け入れるときに、その囚われている私たちは、set free.
自由に。
自由に。Yeah, of course. 自由になります。ね、自由になります。っていうことは、家の中にいない。ヨハネの14章によると、私たちイエス様を信じると、神様の霊が私たちの中にとどまる。で、ヘブル書13章によると、私たちは神様から離れることができない。って書いてあるんですね。じゃあなぜこのお話では、そのお家の中には誰もいないのでしょう。それはちょっと皆さんと一緒に、ヨハネの黙示録3章をちょっと開いてもらってもいいでしょうか。ヨハネの黙示録3章の20節をちょっと見てほしいんです。新約聖書の480ページになります。ヨハネの黙示録3章の20節。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると書いてあるんですね。これは面白いね。これイエス様のことなんですけど、イエス様が外側にいるんですね。けどこの外側は何かというのは、14節を見ると、これ教会なんです。教会の外側にいるんです。で、イエス様、教会と考えると全体的にイエス様向け、イエス様のためにのはずなんです。けどイエス様、教会の中にいないんです。外側にいるんです。入ってもいいですか？なんで？それは17節に書いてあるんですね。あなたは自分は飛んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、自分は自分実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないと書いてあるんですね。裕福になったんです。もう結構です。イエス様はいりませんということは、教会の中に入って、これ全体的に教会はイエス様のためなんですけど、なぜかと、この教会では私たちもイエス様いらないです。もう裕福で、もう必要なものが全部ありますということで、教会で集まってるんですけど、イエス様のためじゃないんです。問題があります。けど、これが教会であるとしたら、どうでしょうか？私たちの人生の中でもそうなるのではないでしょうか？イエス様が私たちのお家の場所にいたいままですけど、もしかしたら私たちも同じように、いや、もう大丈夫です。私は必要なもの全部あります。もういりません。で、イエス様を自分の心から押していっちゃうんですね。イエス様より大切なものが十分あるので大丈夫です。ちょっと外で待ってください。で、必要な時に呼びますので、ちょっと待ってくださいという感じで、もしかしたら、その理由で今日の見たお話ではいないかもしれないんです。イエス様がどっかに行ったというわけじゃなくて、外側にいなさいという感じでなっているかもしれないんですね。 この人はさっきのルカの11章では自分のお家をちゃんと整理した。ね。きちんとしたんです。ということは、この人は自分のやり方の方で直して自分の用意したんですね。っていう意味は、私たちも気をつけないと、イエス様が注目じゃなくて、自分の人生は自分の生き方で生きていくこともできると思うんです。で、そしてイエス様が外側になっちゃって、私たちが行きたい方向に生きていくんです。で、神様のことを一切考えないで、イエス様のことなんて考えないで、で、教会にはもちろん来るけど、それ以外はイエス様のことを、まあ一週間の中ではほとんど考えていない。ということはイエス様はずっとその時は外にいるんです。で、私は自分の人生をそのまま自分が好きな方に片付けて、やって整理して、ああ、よかった。イエス様はどこ見ない。まあ、なぜそれが問題なのかが、イエス様がいないと、イエス様がもっと強いものなんです。イエス様が中にいないと、どうなっちゃうんですか？まあ、今日の話では、悪霊がまた戻ってきたということが書かれてたんですね。それが気をつけなくちゃいけないんです。まあ、もう一つの、これをここから離れる前に、じゃんけんに入る前に、もう一つのことなんですけど、イエス様というお方考えると何を考えますか？王の王です。やっぱ人間勝ちなので人間的に考えちゃうんですね。あ、王様はね、かっこくて強くてこう立ってあれやりなさい、あれやりなさい、あれやりなさいっていう、そういうイメージがある。けどイエス様を考えると、マタイの11章とか考えるんですね。で、ちょっと開かなくても何節か読みたいと思うんですけど、そこでは私は心優しくへりくだっているって書いてるんです。なので私たちのイメージは、王様は私たちにこうやってビシビシやって、これやれあれやれあれや。イエス様そうじゃないんです。へりくだっている優しいものなんです。ということは、自分が王様で家の中に入れろって言わないんです。外で待ってるんです。で、私たちは、入れるか入れないか、そこで待ってるんです。王様ですよ。待ってるんです。入ってこないんです。心の王座をに座るはずなんですけど、私たちは自分をそこに置いてイエス様を外に出しちゃう。OK。なので多分これで多分みんな大体じゃんけんの3人のグループがわかると思うので。もうちょっと分かりやすく、ちょっと今日、3人の息子の手伝いが必要なので、一応、一人一人呼んで、まあみんな今来なくても大丈夫だよ。呼ぶときにちょっと来てね。よし、じゃあ、まず今のお話ししてたのは、空っぽの人間、まあ人間だけだったので、自分ということで、ちょっとカルブ君。前に立つね。また戻しますので。
Rearranging and turns by not a good thing.
Okay, 戦っていたって。あ、いや、no, actually, you're right there. ここ。Okay, 自分です。Okay, hold that. Okay. で、これが一人のじゃんけんキャラクターです。で、これが最後言った。ね、自分で立って自分で人生を生きていくっていう人なんです。じゃあ次にちょっとルカス君、じゃあ私たちよりちょっと強いっていうお方は誰ですか？ロマンズ・グレンス？ OK。 じゃあサタンですね。強い人。で、強い人。あ、サタンごめんね。そう、私は思わないけど、まあ、ちょっと興味ある。ね、サタンなんですね。で、
どんなだけだよ、どんなだけだよ。
で、 あ、まあ、ちょっと今日のお話だけなんですけど、じゃあテトス君ちょっと。で、もっと強い人は誰ですか？イエス様ですね。もっと強い人。で、こうやってじゃんけんなんです。ちょっと説明しますね。じゃあ初めには、ちょっとこれひっくり返して。ファーです。ちょっと説明があるんですね。私たちが生まれるときに、こういう紙みたいに生まれるんです。何にも知らないんですね、赤ちゃん。けど、面白いのは赤ちゃん何にも知らないんですけど、汚れてるんですよね。自分勝手なんです。Okay, turn back around. Hey, 自分勝手で、自分のためしか生きてないんですね。で、親が他の人考えなさい。教えなくちゃいけないんですね。もし教えなかったら、もう自分勝手でずっと生きていきます。ね。OK, put it back around. ね、こうやって、ファーなんですね。OK。で、じゃあそうしたら、これは何だと思いますか？ Good, yeah, チョキ。そう、もっと強いから。OK, put it back around. チョキなんですね。で、チョキは何するか。まあ、やっぱ悪魔なので、切るのが上手なんですね。人を滅ぼすのが上手なので、それと私たちの人生を切っていくんですね。私たちがちゃんとなんかやってるのに、頑張ってるのに、悪魔が入ってきて、いろんなことをやってくるんです。滅ぼすタイプ。ごめんね。そういう感じなんですね。そういうイメージがあるんです。そうやってサタンが来るんです。で、まあ、そうなると、こっちの方みんなもう、わかると思うんですけど、グーなんですね。え、なぜグーか。イエス様は確かな土台です。動かないものです。強いものです。で、しかも、よくパーがグーに勝つと言いますけど、紙が石を勝つなんておかしいですよね。まあ、まあ、とにかくゲームはそうなるんですけど、で、石なんです。一番強いんです。で、これがやっぱハサミをやっつけることができるんです。勝利を得ることができるんです。で、今日のお話なんです。今日の話は、こういう形になってるんですね。こういう悪霊に囚われてるんです。そうすると、もっと強い方が来て、ボコボコにするんですね。出ていけ！で、こっちに来るんです。で、このお話が終わると、今度はこの人は自分でいるんです。なぜか知らないんですけど、もうそのもっと強い方がとにかくもういなくなっているんですね、お話では。そうするとこの人は敵に弱いので、タンタランタンタンってまた攻められるんです。ね。ドビチューズ。で、こうやって攻められるんですね。ちょっと皆さんと一緒に考えていきたいと思うんです。ということは、私はずっとこのもっと強いものと一緒にいれば勝利が必ずなんです。ということは、イエス様が外側にいるんじゃなくて、どうぞ中に入ってください。しかも私の心の、ね、大台に座ってください。私があなたのしもべです。あなたがしたい、欲しいこと何でもします。で、なので毎日聖書を読んだり、毎日お祈りしたり、で、私はあなたの弟子なんです。私は自分の人生じゃないんです。どうぞ、あなたがやりたいことだけをやりたいです。そうやって生きていける人は、このグーの力があるんです。なので、このチョキがやってくると、ちょっと来て。ね。家の中見ると、ああ、まだグーがいるね。負けちゃう。まあまあまあ、また後で待とう。ということで、待つんですね。そうするとどうなるか。まあ、さっきのヨハネの黙示録を読んだときは、私はもう結構です。イエス様なんていらない。自分のことをやって生きていこう。イエス様は外側で待ってるんです。さっき言ったみたいに、へりくだっている王なので、私が王です。入れろとは絶対言わないんです。で、私は王様で、どうだ、心の中に入れてください。けど自分勝手に生きている人は、イエス様の力がないんです。そこに自分で立ってるんです。そうすると、チョキがやってくるんです。ああ、パー弱いね。ちょっと来て。で、負けちゃうんです。 実はクリスチャン生活ではこれが多いんです。イエス様で負けるとどうなるんですか。イエス様助けてくださいで、じゃんじゃじゃーん、そう、家でもそうですけど、ルカクがいつも逃げちゃうんですね。で、こうなるんですね。で、この繰り返しがクリスチャン生活になっちゃうんです。けど神様はそれを、それじゃなくてずーっとぐーっと一緒にいてほしいんです。で、まあ、これはちょっと楽しいだけなんですけど、色を見てください。ね、青いと OK なんですね。前に進めます。黄色だとちょっと危ない。ということは自分で立っているときは危ないんです。なぜ危ないのか。敵にやられるからです。赤だと全然進んでいない。進んでいないだけじゃなくて負けている。これはとっても良くない状態です。ね、で、はい、これはただ単に面白いからですけど、みんなじゃんけん始めるときはどうやって始めますか。最初は good, right? Because that's good, right? これがいいんです。イエス様と一緒に始まると、最初は good で始まると絶対勝つんです。けどもしイエス様を外に出して、いや今日はいらない。今日はちょっと自分のやりたいことが十分あるから、ちょっとイエス様ごめんね。ちょっと聖書を読む時間も、まあちょっとダメ。ごめんね。それとか、ちょっと忙しすぎてちょっと無理とか、お祈りするのは大切だけど、あーめんどくさい、ね、そういう感じだと、ね、イエス様を外側に押して自分の生活で生きようとして危ない状態になっているんです、ね、OK, thanks. ありがとうございます。あ、実はこれもつけようと思ったんですけどね、盲目って書いてあったので、でサタンは見えなくするんです、ね。まあ、こういう感じで今日のお話考えていってほしいんです。なので初めに人生に一番大切なのはじゃんけんじゃないのか、しかもグーで始まらなくちゃダメなんです。なので毎日始まるときはグーで始まってください。神様を注目として、神様を一番として、そして神様のことを従って、ね、今日も私の心の王座に座ってください。あなたが王の王です。私はただただあなたのしもべです。なので今日あなたがしてほしいことをどうか教えてください。そうやって生きていけばあなたも勝つことができるんです。もしこの真ん中の状態で今あなたが生きている気がすると、いやちょっと自分のことしかこの頃考えてないな、イエス様のことはあんまり大切にしてないなということは、それを悔い改めてください。で、今日またイエス様に帰ってください、戻られてください。もしも、ね、チョキもう罪にとらわれてもう無理、勝てないっていう気持ちのお方も、ぜひ悔い改めてイエス様に助けを求めてください。私を助け出してください。そしてそうするとやっぱグーがまた来るんですね。手伝いにイエス様がまた来て、もっと強い方なので手伝ってくれる方です。なのでやっぱり最も大切なのはじゃんけんです。グーで一緒に始めていきましょう。はい、ではお祈りして今日のお話を閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、どうか私たちも今日の話、もっと強いお方あなたです。あなた以外のお方はいません。どうか私たちも自分の人生をあなたを外に放り出すではなくて、本当に私の王としてなって住んでいけますようにお助けください。たまには忙しくなりすぎて、ああまあ確かに読んだ方がいいし従った方がいいけど、まあちょっと難しいなじゃなくて、もうイエス様と一緒に時間がなかったら私は忙しすぎてそれは良くないっていうことまで気がついて、そしてあなたを第一として生きていけますようにどうかお助けください。 もしこの中で、自分のことや、ね、パーとか貯金の話をされ、そういう気持ちの方は今日それを気がつき、悔い改めあなたの場所に戻られますようにお助けください。そしてあなたの力でまた勝利があり、そしてクリスチャン生活も、あなたと一緒に歩めて進めていきますように助けてください。この時を感謝します。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。最後に聖歌の514番賛美しましょう。